2024年5月11日の暗号通貨勉強会を始めたいと思います。今日は、いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシンガポールから AI と、ブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いつも通り、ブログを読んで、その内容について話し合いたいと思います。ブログを読みながら聞きたい方はですね、gu.net こちらで、ポッドキャストのところに行っていただくと出てくるかなと思います。よろしくお願いします。まず最初、コンセンシスが、イーサリアムを証券に分類しようとしている SEC を、訴えました。そのイーサーは証券ではないということで、SEC を訴えていると。で、さらにですね、このイーサーが証券であることをこうベースとしてコンセンサスを調査しているという件も違法であるとしています。で、これは、コンセンサスの調査はですね、コンセンサスが出しているメタマスクのウォレットが、ブローカー、証券取引をするブローカーに相当するのではないかという容疑でですね、調査をしていると。で、これも違法であるというふうに訴えています。日本のルールに詳しい近藤さん、いかがでしょうか。日本だと。
反訴したってことですよね。
そうですね。まだ、コンセンサス訴えられてか、イーサーを証券に分類しようとしているということは、別にコンセンサスとは関係ないじゃないですか。
そうですね。
でもそれ、もうまず、それが一番大きなテーマとして訴えを起こしていると。
提訴ってこれどういう提訴になるんですかね。なんか分類しようとしていることが、間違いですっていう提訴ってことですか？
一度、イーサーは、証券ではないと言っていたはずなのに、
ああ、なる
もう一
ほ
回
ど。
調査をしてるのはおかしいじゃないかみたいな、内容です。
大変ですね、でもアメリカでこんなことやるの。
アメリカ、弁護士が儲かる国です。
そうですね、でもこれは結構、なんていうんですかね。最近ですと、トランプさんが仮想通貨業界味方につけようみたいなことをね、ちょっと言い始めてたりするので、なんか国を巻き込んだ大論争に発展しない、しかねないなっていう気がしてますけどね。
一
まあ、
応、
うん。
あと2週間ぐらいで本当はイーサーの、ETF の認可か拒否が下りることになってるんですけど、これもちょっとダメそうという感じですね。
あとこれメタマスクの扱いですよね。
そうですね。
まあこのなんかイーサ
こ
が
れはなん
証
か
券と、どっかだけじゃなくて結
いや、
構、
インターネット。
どうぞ。
インターネット嫌いな人、いや、インターネット嫌いな人たちが、なんかブラウザを潰そうとしたりとか、なんかウィニーを潰そうとしてたのにちょっと似てますよね。メタマスクただのツールなのにっていう。
どうかな、まあでも、どっちもどっちという感じがしてますけどね。まあ、イー
まあなん
サー、
か、
まあ、ステーキングみたいなのはね、どういうふうに扱われるかっていうことだけれども、まあ、ちょっとこれはもう、国の判断がどっちに転ぶかっていうことだよね。
そうですね。どう
まあ、
な
で
る
も、
か。
どうなるんですかね、この証券。SEC はなんでこんなにでもかたくなに仮想通貨業界潰そうとしてるんですかね。
なんでしょうね。なん
だって
か、
既存の金融の人たちがこう抵抗してるんですかね。
いや、でも結構既存の金融も、それこそビットコインの ETF 買ったりとかしてたり。するので、だんだんこう歩み寄ってはいる感じだと思うんですけど、SEC はなぜでしょうね。そのゲリー・ゲンズラーっていう人がトップに来てからなんですけど、前も言ったように彼は、MIT でビットコインじゃないや、ブロックチェーンのコースを教えるぐらい詳しいんですよね。で、その詳しいのに基づいてこう訴えてるという感じで、で、その事業をしているときは、イーサーは証券ではないと言ってたりとかですね、してたんですけど、で、それ以外にもいくつかのものを挙げて、この辺は証券ではないですね、なんて話をしてたんですけど、SEC のトップになったらですね、いきなりビットコイン以外全部証券みたいな ことを言っているという感じでですね。まあどうなるか。で、なんでこんなに叩いてるかということに関しては、なんか、この SEC の次に、財務長官になろうとしてるのではないか説とかですね。それでこう手柄を立てたいとか、そういうことかなとか言ってる人もいるんですけど、どうでしょうね。
まあ、でも、証券じゃないってなってしまった瞬間に、イーサーみたいなのは全部 OK になっちゃうっていうのもまた問題なんじゃないですか？
ねえ。でもビットコインは OK なんですよね。
でも、だって、イーサーみたいなものが OK って言われたら、イーサーみたいなものはいくらでもできますよね。考えてみると。そしたらもう、詐欺が横行しかねないっていうことは確かにあるかなと思いますね。まあ、リップとの提訴でもね、イーサーが良くて、なんでうちがダメなんだって言ってたじゃないですか、リップルの方々が。だから、いや、イーサーもダメなんだよっていう、そういう方向に傾いちゃったっていう、まあ、そういうことなのかなと思いますけどね。
まあでもこうアメリカ、どっちに転ぶかわからないというところがアメリカらしいかなという気はします。
そうですね。日本だと、まあ、暗号資産っていうふうに分類されてますからね、ある意味、レギュレーションがはっきりしてるから、非常にやりやすいですけど、アメリカだと、もうどうなるか分かんないっていうのは非常に扱いづらいですよね。
そうですね。じゃあ次のニュース、FTX、潰れた FTX ですけれども、FTX 債権者の支払いは、清算計画の実行日から60日以内にしますと。で、どれぐらい払うかというと、所有していたクリプトの倒産時の価格の118%、これをキャッシュで返済するとしています。で、全体で見るとですね、倒産時に顧客資産のうち8ビリオンドル、8000億円、違いますね。1兆2000億円ぐらいが足りないとしていたんですけれども、各種資産を処理して現金化したことで、14.5ビリオンドルから16.3ビリオンドルと、いうことでですね、まあ、2兆円ぐらいキャッシュがあるということで、足りないものはカバーしてしまったと。まあ、ただし、キャッシュで返済されるので、倒産時の以降、上昇した分は返ってこないという感じですね。で、西村さん、FTX も口座持ってるんでしたっけ？
はい、これちゃんとクレームしてて、なんかその管財人っていうんですかね、間に入ってる会社さんのなんかシステムでなんか全部、なんか住所とかパスポートとかなんかいろいろ認証して、で、この金額というか、あなたが保有してたのこれですよねって、もう超細かく確認させられましたと。で、まあ118%返ってくることはいいことなんだけど、これ、例えばビットコインで持ってて、まあ、その時のなんかドル価格の118%返ってくるってなったら、ちょっとみんな嫌な人もいますよね。ビッ
そうで
トコイ
す
ン
よ
で持って
ね。
たらもっと増えたのにってなると思うんですけど、例えば、なんか私多分 USDT とか USDC が結構な割合占めてたと思うんですよ。で、ステーブルコインで持ってる人も、これ、なんか118%になるのかなって思ってるんですね。
なるみたいですよ。なんか、
ですよね。でもなんか、
18%はその後の金利分みたいな感じらしいです。
ということですよね。だから、なんかビットコインで持ってた人が本来だったら増えてた分が、その USDT とかで持ってた人にこうまんべんなく増やして帰ってきてるなっていう印象でした。まあ、ただね、
ただ何ですか？
いや、ただ、なんかマウントゴックスの人たちのことを考えると、なんか、118%でも帰ってくるんで、FTX 早いなと思いました。
60 日ですもんね。
そうそう。
片やなんか10年みたいな。
何年？
いや、
そうです
10
ね。
年って、10年って許されるんですか、そもそも。本当 でも
に。
これ例えば新人の
死
弁
ん
護
じゃっ
士
てる人
で、
もいます。
新人の弁護士でこれを担当した人って、今までこれしかやってないってことがあるのかしら。
なんかこれ、事実がないっていうこと自体が、なんか日本の法律に問題がありそうな気がしますけどね。何なんでしょうね、本当に。
何でしょうね。
ちょっと考えられない。これ、だからアメリカとかだったら逆にちゃんとね、義務を果たしてないって訴えられるんじゃないですか、弁護士自体が。
ね
と思いますよ。
え。ねえ。10年ですもんね。
10年ってありえないですよ。横領ですよ、ほとんど。
その間になんか10倍以上になってるみたいな。
まあ、結局これ、まあ、最初はね、誰もああいうこと自体が分からなかったっていうか、 初めてだったじゃないですか、世界的にも。
はい。
まあ、だから時間かかるのはしょうがないなってなってたかもしれないですけど、FTX が同じようなことが起きて、もうね、2年ぐらいで片付いてるのに、片や10年かかってると言い訳ができなくなりますよね。
ねえ、どうするんでしょう。でもなんか、やっぱりそんなに問題にならずに終わってしまうんでしょうね。
訴えてみましょうか、生産人を。
これマウントボックスでやられちゃった人たち、もし今すぐ、その時の価格のキャッシュで118%返ってきますって言ったら、みんな嬉しいんですかね。
いや、あんまり嬉しくないと思いますよ、それは。
そうですね、
だっ
こ
て、
れ
そ
10年
れ、
の時を経て118%
だって、40倍とかになってますから
そうです
ね。
ね。まあ、だから、FTX、これ、あれなんですよね。この、まあ、60日って書いてありますけど、その資産がこう凍結されてからは、まあ、それなりに経ってるじゃないですか。
そうですね。
何年かな。うん。
1年半
まあ、
ぐらい。
はい。ただ、それが、その1年半ぐらいですね。で、1年半なので、118%でも、まあ、帰ってきたら、納得する人たちがいますけど、10年という、118%とかじゃ、
なんか、西村さん、
は
マ
い。
イクが時々ミュートになっています。戻りました。
はい、大丈夫です。喋ってるとき、はい。
でも、マウントコックスって20万ビットコインぐらいはまだ持ってるはずなんですよ。
売ってない。
売ってない。ちょっと売りましたけど、80万あって60万なくなっちゃいましたって話、20万残ってるなっていうのは、まあ、前、調べたとき確認してるんで、今それ2兆円になってますよね。だからもう2兆円の資産をどう食い潰そうかって考えてるとしか思えないですよね。で、生産の、まあ、どうするの？誰がでもそれ、なんか民事再生になったってことは、なんか再生するわけですよね。マウントボックス。
民事再生なんですか、あれ。
そう、破産からね、切り替わったんですよ、確か。
なるほど。
ってことは、誰
やっぱ
が
り、
その権利持ってるのかなっていうところですよね。
破産になっちゃったらね、もう、なんか、
う
債
ん、
権とかも全部パーってことですもんね。
そうそう、なん
で、
か
ま
ね、ちょっ
だ、
とお
民
か
事
しい
再
ん
生
で
され
すよ
たと
ね。
返す義務は残ってるってことですよね。
まあでも、その全部2兆円生産してるとは思えないんですよね、返ってきてる額を見ると。ちょっとどうなるんだろうと思ってますけど、まあ、私、クレームし忘れたんで、実はずっとまだクレームしてないんですよ。
それはもうなくなったってことです
いや、
よ
違
ね。
う違う、クレームはしてるんですけど、返済手段を選択するときログインできなくて、選択しなかったらね、債権だけ残ってるけど、返してくれないっていう状態になっちゃってまして、何が起こるのかなと思って見てますけど。
なんでログインできなくなったんですか？
いや、ツーファクターとかのやつを忘れちゃって、なんか返済方法を選んでくださいってあったじゃないですか。
はい。
うん、で、選べなくって放置しといたらですね、もうあなたは選べませんので、放置ですって今言われてるんですね。放置組です。永遠に帰って、死ぬまでに帰ってくるんだろうかっていう感じになってますね。
や、帰ってこないんじゃないですか、それは。
帰ってこないのかな。いや、多分債権は残ってるから、なんか多分、アタッシュケース持って受け取ってくださいとか、最終的にそういうことになるんだと思うんですね。どこに行けばいいのか分かんないですけど。
なんか、昔の銀行の取り付け騒ぎみたいに、アタッシュケース持って取りに行くと。
まあ、要は振り込んだり、ビットコインで送ってくれないっていうことが今、状況なんですよ。また将来、なんかそういうのをやる気になったらやるかもねみたいなこと書いてあるんですけど、今のところ返してあげないって言われてます。
なるほど。
どこに行けばいいのかもわからないっていう状態です
そう
ね。
ですね。あれ、なんか、管財人からの、メールで要求される内容とか、すごいなんか文章が長くて難しいじゃないですか、なんかあれ。
そうですね。
あれを乗り越えた人にだけ返してあげるってことですよね。
日本語ですよね、でも。日本語じゃないんです
日本語と英語と両方あり
か。
ます。
ああ。はい、これは生きてる間に誰が帰ってきて誰が帰ってこないかを、この3人は見届けるんですね。
でも、返済
まあ、
始まってるらしいんですよね。
そうですね。
キャッ
う
シュは
ん。
結構もう返済してるらしいんですけど、私の元には入ってこない。
まだ入ってこないですか？
キャッシュ、
いやー、これは10年を超えて20年目を迎えるのかっていう戦いじゃないですか。
さすがに、なんか今年来年中には帰ってくるみたいなことらしいですよ。
そうですか。まあ、ほんとちょっとこれは、なんか面白いから、完全に訴えてみようかなって思いますね。暇つぶしにっていう。聞いたことないですよ。10年間生産し続けてるなんて。
確かに。
おかしいですよ。
どれぐらい儲かってるんでしょうね。
いやー、だってどんどんどんどんキャッシュ減ってってますよ。弁護士事務所にずっと払ってますからね。
ですよね。
だから、もう早くやる気がないんですよ。単純に。どう考えても。
これは、まあ、近藤さんなのか、なんかこう、募って、訴えてみてください。それを、ちょっとニュースに、
そうですね。いや、まあ、訴え
ま
て
た
も、
話せるんで。
まあ、それは、
ちょっとタイム。現金分返ってきてます、私も。
本当ですか？
本当、4月26日に、ワイヤーフロムリハビリテーショントラスティっていうのがあってですね。それはあれじゃないですか。
じゃあもう生産終わったってことじゃないですか、近さん、ついに。
いや、
現金
ビッ
を。
トコインで返ってくる分を待つ。
ああ、現金だけ？なんか早期返還とかですよね。
現金ポーションだけ、支払われた。
全体の割合で言うとどんなものなんですか？
25分の1とかそれぐらいですね。
いや、まだ全然開いてますね。
そうですね。
なんかものすごい少ない額ですよね。
でも、まあ25分の1ぐらいにはなるっていう。
まあちょっとじゃあ見物で FTX の方が早く終わっちゃうっていう
で
結果
も、
を迎えそうですね。
税金どうやって申請したらいいかすごい頭が痛いんですけど。
税金って、
多分ですね。
でも税金ってどうすんだろ
これ、どうすんだろう。誰かが解
全
説し
然
て
わ
くれな
かんない。
いと難しいですね。
10年もの時が経っちゃうと何が起こるのかさっぱりわかんないですけど、
そうですね。
帰ってきた時なんだろうな。まあ、会社だっ
これ
たら
は、
帰ってき
ロ
た
ング
時。
タームキャピタルゲインに当たるのだろうか。
いやー、特別利益とかになるのかな。その取得原価が分かんないって話ですよね。
取得原価、なんと私、マウントボックスに送金をした時の E メールがまだ残ってるんですよ。だからそれで額は決定するんですよ。
なんか現
E メ
金分
ール。
に関しては、
はい。
増えても減ってもないってことですもんね。
現金分は、これは何なのかよくわかんない。なんか、どういう現金分なのか、なんかいまいちよくわかってないんですけど。
まあ、債
覚えて
券
た
と思い
現
ま
金
す
と
よ。
かじゃないですね。
だから、債券が一部返ってきたってことじゃないですか。
マウントボックスに現金として、預けてた分があるっていうわけじゃないんですね。
じゃないと思うんですよね。そ
ああ、
こ
じ
はなん
ゃあ、
かよくわかんないんですけど、そうじゃな
まあ、
い
だ
と
から
思い
こ
ま
のめん
す。
どくさいです。ちょっと民事再生になったんでよりわかんないです。一般的になんかお金を、何か資産預けておいたところ破産したっていう時に何をすればいいかってことですよね。
そうですね。で、帰ってき
だから、
たと。
本来持ってた資産がそもそも減ってる分があるから、普通はこの、まあ一部しか返ってこないから、なんか別に税金でマイナスだからゼロのはずなんですけど、普通は。でも、ビットコインだったからどうなるんだろうみたいな話ですよね。その時のビットコインが、まあ、あるわけですけども、その債権認定された時の価格で、なんか債権認定されてるじゃないですか。だから、持ってた時の価格でもないし、多分債権認定された時の価格で、それが失われたっていうことになるんだと思うんだよな。全然わかんないですね。
全然わかんないですね。とりあえず、何らかの形で申請すれば、そんなに怒られないだろうって感じで、で
まあ、
す
も
ね。
う、ここは税理士さんに聞くしかないですね。
税理士さんもわかるのかな？どうだろう？難
税理
しいで
士さん
す
がわ
ね。
かんなかったら、我々も絶対わかんないです。
まあ、でもこれ、FTX のも同じことが起こるんじゃないです か？
ああ、そうですね、確かに。あ、起こるのかな、もし、そうですね。
で、ドル建てか、何かこう現金建てで返ってくるんですもんね。
そうですよね。うん。
ただなんかその、あなたの持ってるポジションこれでしたね、持ってたものこれでしたねっていうのがちゃんとこうバックアップできる形で示されているので、全部取引履歴とかもバックアップ取れってなったんで、多分そこからこう平均取得価格とか全部計算して申告しろってことじゃないですか。
いや、取得価格とかなんないと思うんですよね。もう債権になっちゃってるから。クリプトを売ったとかそういう話にならな
じゃ
い
ないっ
よう
てこ
なね。
とですか？じゃあ一回その預けてた分は全損になってて、で、それとは別に債権を回収しましたみたいな。
多
まあ
分
も
そういう
う、こ
扱い
れ、
なんじゃないかと思うんだよね。
自分で考えても無理なんで、多分会計士さんとかに、こうなっちゃいましたって持っていくしかないで
もう
す。
聞くしかない。
持っていくしかないですね。はい。というわけで、60日以内に西村さんの元にも帰ってくるであろうと。
です
いう
ね、
ことですね。まあ、これ、清算計画の実行日からなんで、まだ実行されてないはずなんですよね。それを実行日になってから60日以内ことですけど、まあ、FTX 帰ってくるという話でした。次はですね、バイナンスの創業トップだった CG さん、チャンペンザオさんですね、CG さんですけれども、この人がアメリカの AML、アンチモネーロンダリングの違反ということで、判決が出たんですけれども、4ヶ月という軽い懲役だったということで、ちょっと話題になりました。で、なんでこんな軽いのかというと、まずこれ、バイナンス自身がアメリカに4.3ビリオンドル、6000億円ぐらいの罰金の支払いに同意しているということと、CG さんに、犯罪歴がないと。で、CG さんは、グローバルに多数のチャリティーに寄付していると。で、さらにですね、知人、友人から、多数の減刑を望むレターが来たと。ものすごい量来たらしいです。などということで、まあ、人格的に、よろしいということで、4ヶ月で済んだとされています。どういう人なんでしょうね、本当は CG さん。どういう人なんでしょうね、
人
本
は
当
変
の
わって
本
し
当
まうかも
は。
しれない。人は変わってしまうかもしれませんが、まあ、かれこれ、本当に10年前とかに、渋谷で、会ったことありますけど、まあ、その時は、とても謙虚に、なんか、こんなちっちゃい取引所を始めましてって言っている人ですけどね。
なるほど。謙
10
虚
年
な
経った
方
らどん
そう
な
な
感じ
人
に
で
なって
は
る
あり
か
ますよね、
わかり
雰囲
ま
気と
す。
して。
そう、そうそう。うん、別にな、んかこう、お金を感じでもなく、業界を盛り上げるために、これ必要でしょって言って取引所を作ってる人って感じではありましたけど、まあそれは外から見ていることなので、実際どうかわからないですけど、まあただこの減刑を、ね、望む署名とか集まってるってことは、まあ人望は厚いんじゃないですか。
ですね。FTX の SBF とえらい違いだということで。
そこは
確
も
か
う一
に。
瞬パッと見で違いますね。
見た目ですか。まあで
見た目っていう
も、
か、その立ち振る舞い。
でもなんかバイナンスの人は、海外に逃げることもできたけど、ちゃんとアメリカに出頭してきたというところも偉いということ
印
で。
象がいいのかもしれない。
そうですね。うん。そう。4ヶ月。なんか、アメリカの、歴史上、最もお金持ちの受刑者ではないかと言われています。
元バイナンスとかの人から聞いた話で、本当か分かんないですけど、キャッシュで10兆円持ってるって言ってましたよ。
うん。キャッシュですか。キャッシュで持ってるのはすごい
キ
で
ャッ
す
シュ
ね。
で10兆円って言ってました。本当か分かんないですけどね。
すごい。
本当にそれがそうだとしたらね、お金持ちランキングで1位か2位に並びますよね。
うん、だし、キャッシュで持ってる人なかなかいないですよね、それ。
いない
さ
です
すが
ね。
に、なんかで、に運用してるってことはないんですかね。
いや、まあ、その人が言ってたんで、本当かわかんないですけどね。
うん。
だから、暗号資産とかで10兆円持ってるんじゃなくて、キャッシュで持ってるっていうのがすごいんだって言ってましたね。
なるほど。
まあ、本当かな？わ かんないですよ。で
今
も、まあ、あ
ね、
り
ア
えな
メ
く
リ
はないです。
カ、金利5%、10兆円の5%って、何？ 500 億円？
5000億です。
あ、
5000億。
5000億円？
年に。
ひえー。す
まあ。
ごいことですね。
すごいことですね。まあ、だから4ヶ月で済んだのかもしれないです。
うん。はい。まあでもアメリカってホワイトカラーの犯罪に厳しいんですよね。 結構終身刑とか簡単に出すし、簡
そう
単
でで
も
す
ない
ね。
け
い
れ
や、
ども。
本当に4ヶ月って相当、なんか、いい弁護団がついたんじゃないかなというふうに思いますね。
というわけで、刑務所に入るそうです。で、出てきたらですね、今度は教育関係の授業をやるそうです。もう、クリプトからは足を洗うらし
あ、そうなんですね。
い。で、次、さっきもちょっと話題に出ましたけれども、トランプ元大統領が NFT を出してたんですけれども、これについてですね、人気コメディアンのジミー・キメルがテレビで笑い物にしたと、いうことでですね、価格が2倍になりました。まあ、悪い、コマーシャルというか、悪い話も、人気が出る元にはなりますよっていうのの典型的なものですけれども、トランプはですね、この NFT を47個以上持っている人を対象にディナーパーティーを開催したりしてですね、こんなもの47個を持っている人ばっかり集まっているディナーパーティーってなんだみたいなことを言ったりして、いろいろ笑い物にしたんですけれども、NFT の人気が出たという話でした。でも、なんか、NFT を持ってる人向けにディナーパーティーをするとかって、結構、NFT の正しい使い方ですよね。
そうですね。余談ですけど、うちも初めて NFT を売ってみたんですよ、この間。日本郵政さんと実は山野辺町というところで、ささやかな NFT を売っててですね、1個500円で500枚を2つのアウトで売ってるんですね。で、果たしてこれ売れるんだろうかっていう思いが非常にあったんですけれども、ちょっとずつ売れ始めてて、ゴールデンウィークで突入した瞬間に全部売り切れました。
それはジャパンオープンチェーン上にある NFT
ああ、もちろんそうですね。
なの？なるほど。
切手風のアート NFT というものなんですけれども、あっという間に売り切れまして、片っぽは。まあ、500円という値段も良かったのかもしれないですけれども、まだ NFT 面白いなって思ってます、これ。
でもこのトランプの NFT、シャレで買ってもよかったかなみたいな気もしないでもないけど、47個買う気がないですね。
みたいなんですかね。
今でも価値また出ちゃってんじゃないですか、大統領になるなんてなったら。
ねえ。
誰も想像してないですよね。
47個でそのディナーパーティーに出るためには、いくらこれ何ドルぐらいなんだってわかりますか？
よくわ
わ
か
か
り
ん
ま
ない。
せん、そこは。
ああ。ちょっ
まあ、
と
結
西
構
村
な
さん、
お
こ
値段
れ、
なのか。
今のうちに投資して買ってみたらいいんじゃないですか。
なんかでも、
価格によりますよ。
トランプのイラストとか欲しくないみたいな感じ。
まあなの
当
で、
時、1
もう、
個いくらで
なん
し
だ
たっ
ろ
け？でも何万ドルかでしたよね。何万ドル前、何万円とかでしたっけ？
う。あ、1
1 万
個で
個売り
す
出し
か？
たんでしたっけ？確か2、3億売れ
じ
たの。
ゃあ、
何億かでしたよね。
そのなんか何百ドルとかいう話じゃないんですね、これ、ディナーパーティーに参加するために。ただこれ、参加した後売っちゃえばいいっていう話もまあありますからね。ただ
まあそうですね。
ディ
でも
ナーパー
当
ティー後
時、
は値下がりす
売
る
れ
でし
た
ょう
価
けど。
格が1個数万円、数百ドルぐらいだった気がするので、47個でまあまあじゃないですか。
一応ですね、今見ると、フロア価格が600ドルぐらいになってます。
まあまあですね。600
これじゃない
ドル？
ですか。まあ10万ぐらいってことですよね。だから470万円。
300万ぐらいでトランプに会えるかもっていうことですね。
ごめん。フロア価格は400ドルぐらいだ。で、やり取りされている金額が、600ドルとかそういう感じかなということなんですけど、なんかトランプが札束に囲まれているイラストとか、そういう、センスを感じさせられるものが、結構あるという感じですね。
ちかさん、ぜひ買ってみてください。
これはなんか何でも新しいものをトライする西村さんにお願いしたいところですね。
もうこれもでもディナーパーティー終わっちゃったんですよね。
ディナーパーティーはもう終わっちゃってます
そ
ね。
う、またあるかどうかわからないけれども。
このあと何個持ってたらなんだかわからないから、なんか1個買っとくとかそういうことですか。
1個買ってみますか。
あと NFT 47個持ってなきゃいけないってなんすか、これもうなんかファンジブルっすよね、これ。
確かに。
数量を言い出しちゃったらっていう感じがしま
そうですね。なんか一人で、602個持ってる人がいるらしいです。
す。
全体の1.34%を一人の人が持っていると。一人の人とか1ウォレットに入ってます。で、以降、500、489、329ということで、何百個も買ってる人が結構いるという驚きのトランプ NFT。トランプ本人だったりして。というのがトランプ元大統領の NFT でした。では次のニュース。コスモスベースの DEX、分散型取引所であるオズモーシス。こちらがですね、ビットコインのセカンドレイヤーをローンチしました。最近ビットコインをいじるというのがやっぱり流行ってきていますよね。で、コスモスベースだってことは他ともつながるんですかね、これ。
コスモスって最近どうなんですか、西村さん。
いや、あんまり追ってないですというか、あまりニュースをずっと追ってはいないですけど。
全く話を聞かないんですけど、
まあ、確か
私
に。
を。
ですね。
でも一応
でも、
何か
ビットコインの
進ん
セ
で
カン
るっ
ド
て
レ
こ
イ
とで
ヤー。
すかね。
ビットコインのセカンドレイヤーって書いてありますけど、まあ、テクノロジー的にはコスモスの、まあ、テクノロジーを使っているんだと思うので、そのコスモスの他のチェーンとのなんか乗り入れとかも、インターチェーンみたいなことができて、みたいなことなんじゃないですか。急にどうしたんですかね。はい、ちょっとこれは全然情報追ってないので詳しくないですが、はい、まあ、ビットコインのセカンドレイヤーを作るのに、まあ、コスモステクノロジーが、まあ、手っ取り早かったっていうことかもしれないですね。
でも、ビットコインのセカンドレイヤー以外の DEX もコスモスベースで作ってるオズモーシスさん
ああ、そうですね。
であ
、
すね。
それの、まあ、ビットコインのセカンドレイヤーに、まあ、対応したというか、はい、
そういう感
乗
じ
り
で
出し
す
たってこ
ね。
とですね。
では次のニュース。ビットコインキャッシュの推進者のロジャー・バーが脱税等の容疑で告発されました。こっそり暗号通貨を売って、それを申請していないという感じですね。どっか外国に住んでるんですけれども、そちらで捕まるようです。
その国でってことですか？
そうですね。
なるほど。まあでも、なかなか皆さん、これ全部やるの大変ですよね。なんていうか、ちょっと売っちゃえって気持ちで売っちゃってるってことでしょうね。
ちなみにスペインにいたようです。
ああ。じゃあ、スペインで脱税で捕まってるってことですね。
いや、アメリカが訴えてるんじゃないですかね。それで、スペインが捕まえて、アメリカに強制送還すると。
アメリカの場合、世界のどこで売ってもアメリカに払えっていう制度ですもんね。
そう
ア
で
メリ
す
カ人で
ね。
したっけ？ロジャー・バーさんって。
なんか、オーストラリア人だった気がなんとなくするんですけれども、
なるほど。
なんでしょうね。アメリカ国籍を持っていて、どっかでアメリカ国籍を返還している、拒否しているみたいな感じだったと思います。
でも拒否させないって
の
ことです。
脱税。どこの国での脱税容疑ですか？
アメリカだと思い
ア
ま
メリ
す。
カなんですね。
なんかそういう意味では昔からの有名人がいろいろ捕まってるっていうのが今年のトレンドですかね。
彼は今、セントキッツとネビスっていう、ちっちゃい島ですけど、そこの市民のようです。そう。まあ、訴えられて捕まえましたという話ですね。で、次、アイゲンレイヤー。何回か話をしてますけれども、リステーキングのアイゲンレイヤーがエアドロップをしたんですけれども、ジオブロッキングしててですね、がちゃんと、特定の国にいる人しか、エアドロップしてもらえないと。で、さらに、配ったトークンの取引が不可能ということで、すごい不満の声が出て、追加の、エアドロップをしたりしていました。エアドロップ、難しいですね。
そうですね。いろんな法、いや、相手国によって法律が違うので、本気でやると大変ですよね。
そうですよね。なんか、とりあえずアメリカには渡さないっていうのが、いい感じかなという感じになってしまいますよね。アメリカ一番厳しいし。
アメリカは怖いから、もう、とにかくアメリカは避けたいですね。まあ、日本向けだと、まあ、エアドロップやるときは、景品法とかに引っかかんないかとか、まあ、そっちの方向ですね。気をつけないといけないのが。
景品法ってどういう時に引っかかるんですか？
景品法はちょっと、詳しくはネット見てくださいですけれども、まあ、2つあるんですよね。例えば、まあ、何かを買ったら抽選で何かもらえるっていうパターンと、何かを買ったら全員何かもらえるっていうパターン。で、何かアクションしたらもらえるとか、まあそういうことに対して、まあ、一応制限がかかってるんですね。で、まあ抽選でって言った場合は確かその総額の売り上げの最大2%までしか、賞金を用意しちゃいけないとか、まああとは、まあ、その1回あたりにあげていい景品の売上額が、まあ、例えば、売る商品によって違うんですけど、商品の値段によって。まあ、100万円のものを売ったら、その何パーセントか、なんかそういう細かい決まりがあるんですよ。
じゃあ、ENS、イーサリアムネームサービスのエアドロップとか、日本だと違法ですね。
いや、でもこの難しいのが、アイゲンレイヤーがエアドロップをしたときに、そもそも何か売ってるわけじゃなくて、ただ上げてるわけじゃないですか。エアドロップって何ですかねっていうことなんですよね。まあ前もちょっと言いましたけど、ペイペイさんが100億上げちゃうキャンペーンってやったときに、めちゃくちゃ金融庁さんから怒られたっていう噂を聞いてるんですけど、まあそういうことですね。あれもエアドロップじゃないですか。上げちゃうキャンペーンなので。だけど、ペイペイの売り上げって何ですかって算定が難しいじゃないですか。
なるほど。
まあ、上げちゃうっていう行為が、だからまあ、法は守んなきゃいけないんで、いろいろ、うちの根拠はこうです。いや、でも税務当局としてはこうです。まあ、そういういろんな根拠の戦いになるみたいな感じですね。
な
だ
るほ
から非常
ど。
に難しいです。日本企業が配ろうとした場合ですけど。
でもアメリ
まあ、
カの会社が日本人に配っても文句は言わないんですかね。
これはまあ暗号資産と一緒で、海外の会社がフリーで配ったときに、明らかに日本人向けにやっていたら、少し問題がやっぱり起こるじゃないですか。だけど、取り締まりようがないってやつですね。
なるほど。でもアメリカの
ワ
メ
ール
ディ
ド
アが、
コインとか、どうなんですかね。
だから全然取り締まりようがないし、まあそもそもか、いや、相当難しいと思います。景品法って言ったって、そもそも価値がないものをエアドロップしてるのに何がいけないのって話になるじゃないですか。まあだからアメリカの証券制とかそっちに行っちゃうんじゃないですかね。まあでも、売ってるんだったら問題ですけど、エアドロップはね、まあ問題ないでしょうね、日本だと。例えば NFT あげますってやったら、まあ大丈夫なわけじゃないですか。いや、フリーで配ってますけど、うちも。で、それと何が違うのって言われたときに、なかなかこう、何も言えないですよね。
これ、アイゲンレイヤーのトークンも取引ができないってことは価格がついてないわけですよね。そうすると、価格のないものを配っただけだよ、みたいなことになるんですかね。
そうですね。日本に関してはそうなんですけど、じゃあ、アメリカはまた全然多分違う法律があるので、まあ多分アメリカの場合はですね、アメリカ国外でやったからって言って捕まえに来るので、やっぱりだからアメリカ向けにみんなやりたくないっていうところですよね。
そうですね。
スペインにいても捕まってアメリカに移送されちゃうわけですよ。
そうです。
まあ特にアメリカ人だとそういうことになりますよね。まあなかなか、まあ皆さんでもそういうところ気にしてるってことですね、最近はちゃんと。
そうですね。でもそういえば、韓国人の、なんだっけ、彼、
ルナの方ですか？
そうですね。なんていう名前でしたっけ？とっ
何で
さ
したっ
に
け？
出てこないですけど。なんか彼
クン
は、
さん。
アメリカに強制送還されるかもしれないという話がまだ続いていたはず。なので、アメリカ人じゃなくても許されないことがあると。だって、CG とかもアメリカ人じゃないじゃないですか。
そうですね。
ね。なので、 世界中どこにいても元がどうでも逃れられないというアメリカの恐ろしい話でした。
そうですね。他の国だと他の国まで行って捕まえるってことはなかなか難しいんですけど、まあアメリカの場合国のパワーがあるからできちゃうってことですよね。
というわけで、アイゲンレイヤーのエアドロップでした。次。アービトラムの取引総額がセカンドレイヤーとして初めて150ビリオンドル、20兆円ぐらいですかね、を突破しましたということで、やっぱりアービトラムが一番にいいセカンドレイヤーで、売り上げをトップになったという話ですね。アービトラム使ってます？
アービトラム自体を、そんなに積極的に使ってないですけど、ブロックチェーンを使うプロジェクトで、どのブロックチェーンを使いますかっていう選定があるときに、結構、選択肢には入るか、イメージです。
そうですね。まあ、ポリゴンしかなかったときは、皆さん、まあ、ポリゴンでなってたところが、まあ、アビトラムとか出てきてるんで、選択肢に入ってますよね。あと、オプティミズムとかなんですかね、西村さん。
です。まあ、
セカンドレイヤーだと。
セカンドレイヤーかどうかはあまり皆さん気にしないので、手数料と、トランザクションの速さとかで選ぶ中に、まあ、比較的高速なんで、まあ、ポリゴン、アービトラム、オプティミズムとかが、並ぶ感じですね。
まあ、それにしても100、まあ、150ビリオンっていうのは、まあ、私には勇気が出る数字ですけれども すごいですよね。
23兆円ぐらいですね。
そうですね。
で、まあ、お金の話の続きで、次、コインベースの第一四半期の利益。まあ、EBITDA と言われますけれども、まあ、利益がですね、2023年1年分を上回る1ビリオンドル、1500億円になりました。で、ちっちゃいんですけれども、セカンドレイヤーのベースチェーンというのがありますけれども、こちらからの収入が月間で30ミリオンドルぐらい、50億円ぐらいになっているようです。これが今後伸びることを期待しているというやつですね。
すごいですね。
すごいですね。2023年1年分を上回ったと。すでに。
でもやっぱり、なんかこう今、3回ぐらい波が来てるじゃないですか。冬が来て、春が来てって。その度になんかやっぱり規模が大きくなってますよね。
ああ、そうですね。
だって第1クォーターで1ビリオンですよね。
そうです。
もう、
で、利益だし。
利益？
利益です。
おお。収入って書いてあるのは、このガス代分ってことなんですかね。
シークエンサーのところで取るみたいです。
そうですね。ベースチェーンの方は多分シークエンサーのところの収益ですね。
一次検査が、その代として、その要はネットワーク利用料として取るってことですよね。それぐらいネットワークが使われてるってことなのか、まあ、ネットワークを使うことを見込んで、このベースチェーンのガストークみたいなのが売れたっていうことなのか、どっちかってことですね。
でも、ガストークン、あれ？トークン出してないはずですよ。
シーケンサーが多分イーサリアムを一部受け取るんじゃないですか。
そう
じ
で
ゃあ、
すね。
そういうことですね。ガス代イーサで払ったうちの手数料として、まあ、なんか抜かれる分が、で、こんなになってるってことですね。
そうで
月
す
間
ね。
30ミリオン。うん。
そうです
でかい。
ね。
でかいですね。
コインベースでした。次またお金の話で、テザー、ステーブルトークンのテザーですけれども、こちらの四半期売り分け、が4.52ビリオンドルということで、7000億円ぐらいになりました。で、これはですね、US、アメリカの国債とかビットコイン、ゴールドといったものを持っている分が、値段が上がって利益が出たということでですね、コインベースの1ビリオンも大きいですけど、テザーの4.52ビリオンドルというのもすごく大きいですね。7000億円。やっぱりステーブルコインは運用できないとつまんないですね、近藤さん。
そうですね。
運用できるとこんなに儲かるとい
すごいっすね。
う。
クォーターワンですよね。
クォーターです。
いやー、でもさっきの、CZ さんのやつを見ても、まあ、これだけ脱法というよりも、ほぼ違法なことをやって4ヶ月ですって言って10兆円入るんだったら、みんなやりますよね。普通に考えると。まあ、このテザーも合法かどうか相当怪しいじゃないですか。まあ、合法？香港でしたっけ、テザーって。
香港かな。
すごい
だ
です。
から合法かどうかいう、なんか監査が入ってるかどうかっていう話ですね、ここは。
うん、いや、まあ、そのステーブルコインって言っても、そのどこの法律に基づいてってわけでもないと思うんですよね、これは。だから実際ただの暗号資産じゃないですか。おそらく、扱いとしては。まあ、日本ではテザーも絶対扱わせないって金融庁の方針っぽいですけど、まあ、USDC は一応頑張ってるって感じですね、今。
頑張ってるの使ってもいいのか、使ってもいいことになりそうなのか、どっちですか？
まあ、ちょっと聞いた話ですけれども、まあ、日本のある取引所から組んで出そうとしてるんですけど、USDC のソースコードそのまんまでは、で、やりたいわけですよ、USDC としては。なんですが、それでは金融庁は通りませんよっていう話を4回ぐらいして、ついに USDC が折れたって話してましたね。
あ、なるほど。まだ日本で流通してないわけです
つ
ね。
まり、USDC 側を日本のレギュレーション上に合わせないと、して、日本では流通できないという状況みたいですね。
なるほど。でもそれ日本だけ変えちゃって、
まあだ
世界
から、
のリキュイディティはどうなるんですかね。別に
いや、日
ユ
本
ーザー
だ
と
け
して
変
は
え
関
る
係ないのかな。
っていうわけにいかないから、多分全部変えるんですよ、日本のレギュレーションのために。だからそれやりたくないじゃないですか。でもやらないといけないっていう、なんか でもそれやっちゃうと、もうもはや、なんですか、USDC の持ってた分散型の、なんていうのかな、思想とかがもう完全にアウトになっちゃう可能性もあるので、まあ、ただですら、ちょっとテザーに比べて、ちょっと厳しいじゃないですか、アメリカのでやってるんで。うん、なんで、こう、みんな USDC を使う理由がなくなってきちゃうわけですよね。テザーでいいじゃんってなっちゃうわけですね。なかなかこう、難しい問題にぶち当たってるみたいですけどね。うん、
なるほど。じゃあ、テザーも日本では流通していない。
テーザーは流通してないっていうよりは、USDC は一応金融庁がまあ OK を出しそうなところがにあるというふうに聞いてますけど、テーザーはもう合法にはならないと。うん、何がどう転んでも合法には流通できないと思います。
なるほど。じゃあ、日本でも合法に流通したら、この売り上げがさらに大きくなるんでしょうか？それとも日本人は陰で実はみんな使ってるという感じなんでしょうか？
まあどうなんでしょうね。でも海外の支払いでテザーを求められることはありますからね、結構もうもはや。
なるほど。
だからそれをどうやって手に入れるかっていう問題になってくるんですよ。でも手に入れる方法が相当難しくて、ユニスアップで買うとかになっちゃうとすげえこうマージンが取られちゃうんで、まあそうですね。そこどうするかってことじゃないですかね。
では次、マイクロストラテジー、また出てきましたけれども、ビットコインを買い占めている、エンタープライズソフトウェアの会社、マイクロストラテジーですが、こちらがビットコインベースの分散型アイデンティティソリューションであるところのマイクロストラテジーオレンジというのをですね、エンタープライズ向けにローンチしました。これ、インスクリプションを利用して、ID を記載するというものだそうです。なんか、マイクロストラテジー、何がしたいんだって感じですけれども、買うだけじゃないんですね。
なんか、やっとって言ったらおかしいですけど、なんかマイクロストラテジーって言って、全然、普通に IT の会社ですよね。セキュリティとかそういうのやってたと思うんですけど、ビットコイン買ってるだけのイメージでしたけど、なんかやっと、なんかビットコインを活用したなんかをやり出したってことです
そうですね。
ね。うん。ビットコインを買ってる意味が、ちゃんと説明をつけるためなんですかね。わかんないですけど。
わかんないですけど
は
ね。
い。
なんか、毎月、またマイクロストラテジーが買い増しましたという話が出てますけれども、最近もまた買い増してる模様です。
いいですね。
絶対こう 折れないという感じでですね。
でで
も公開企業でこれできるってすごいですよね。むしろ喜ばれているのか。
なんていうんですかね、公開企業だとやっぱりその事業計画を書かなきゃいけないじゃないですか。事業計画でこれを書いてやって、なんか、東証とかでやったら確実にアウトなんだろうなって感じしますよね。あ、でも、日本の企業で出てきましたよね、一
そう
個。
ですね。一社、日本で同じことをやろうです。まあ、小さい会社ですけど。
まあ、結局、上がってるときはみんなウハウハするんだけど、下がったときに叩かれるっていう、そこで精神的に乗り切れるかっていうことでしょうね。
そうですね。はい。で、次。EVM 互換で1秒あたり1万トランザクション処理可能なレイヤー1ブロックチェーンを作ってるですね、モナードというところが225ミリオンドル、350億円ぐらいでしょうか、を調達しましたということで、まだファーストレイヤーと出てくるんですね。はい。
225ミリオン、どこから調達したんですか、これ。
すいません。どこかな？リードが、パラダイム。これは、ブロックチェーン専用のファンドですね。で、それ以外は、ちょっと待ってください。
どうやったらこれだけの調達ができるんですかね。
これがね、1秒間に1万トランザクションだよっていうことだけで、この金額を取りに行ってるとしたら、すごいですね。うまいですよね、きっと。資金調達のやり方がうまいってことですよね。
そうですね。別に、ゲスでも早いマシン使えば1万いけそうな気がしますけどっていうい
やー、
気が
そう
しち
です
ゃうんですけど。
か。そうですか。
無
1
理か
万
な。
結構厳しいなと思ってて、これ本当に1万出るのか試してやりてえって思いましたけど、まあ
いや、
やっぱ
だから何
ね、
をもって1万かだよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ネイティブトークンだったら多分ゲスでも2、3千とか多分5千とか出ると思うけどね。
まあ、多分その EVM の並列化とかまで持っていかないと、ここまでいけないと思うんですね、1万は。なか
まあ
なか
今の
手
多
に
分ゲスとかがすごいチューニングされてるかっていうと多分そうでもないと思うん
これは
で、
ね、はい。
まあだから本気でチューニングしたら1万ぐらいいくような気がしますけどね。
いや、まあでもそこでやっぱ乗り越えなきゃいけないのが並列化なんで、何かの制約を設けて、並列実行できるようにしてるんだろうなとはもう思ってますけどね。
いやー、並列化してないんじゃない？これ、チューニングしただけじゃない？ 1 万っていうのはなんと
1
なく。
万いきますか。ちょっと、
あ、
じ
いや、
ゃあ、知
並
ら、
列化してるはず。これは
です
並
よね。お、
列化してる。
シ
な
リ
る
アル
ほど。
で1万はちょっと厳しいというのは、なんかね、近藤さんも私も EVM をゴリゴリいじった経験からすると、いろんなところの限界が見えますもんね。
まあ、そうですね。
まあ、ソラナがもう、まあ、一応そのね、並列実行みたいなのを入れての、TPS ですからね。まあ、ただ今、まだあれですね、何 TPS っていうのでこんなお金が引けるっていうのは希望ではあります。
なんか逆に言うと久々に聞きましたよね、こういうの。
確かにそう。しかも、レイヤー1ですからね。やっぱり、人々あんまりレイヤー1、レイヤー2気にしてないんですねっていう感じはします。
この間でもドバイでも名前忘れちゃいましたけど、なんかシリア、なんでシーケンサーをデセントライズにしたセカンドレイヤーっていう発表をしてる人たちいましたよ。だからまだまだ一応なんか、チェーンやろうとしてる人たちはまだいるんだなっていうか。
まあ、で、セカンドレイヤーの場合は、そのね、レイヤー1とのこの、連携の部分も開発しなきゃいけないし、さらにその並列実行でスケーラビリティ稼ぐって2つのことをやらなきゃいけないので、結構茨の道ですね。
そうです
この
ね。
レイヤー
ま
1で早いですだけで225ミリオンが調
あ。
達できるなら、なんかそれは今、狙い目なのかもしれないです、ちょっと思いまし
まあ
た。
でもね、金があるとね、やっぱりやりやすいこと結構あって、まあ、チェーンビジネスとは何かがよく分かってきたんですけど、まあ、こういう技術的なところもあるんだけど、結局どれぐらいのアプリケーションが載ってるかっていうところがやっぱ大事になってくるんで、金があるともうお金払ってガンガンこう提携できるっていう強みはありますよね。
ちなみにこれ、 そうですね。EVM 互換なので、ディベロッパーは簡単に乗りやすいというふうに言っています。で、ちなみに225ミリオンですね。なんと38投資家から集めてます。なんか
い
個人
や
もいたりする。
すごいな。これでもプレセールなんですかね。
一応ね、シリーズ A となってますけどね。
どういう、まあ、うまい人がい
まあ
るん
でで
しょうね、プレゼンが。
も、もう感覚的にはソラナが結構流行って、ただソラナ、完全な EVM 互換じゃないというか、EVM 互換で、秒間何万トランザクションっていけないので、これが本当に EVM 完全互換で、1秒1万トランザクションいけるのであれば、なんか使いたい人たちはいるので、調達できるのもわからないことはないです。
まあ、さっきのセカンドレイヤーが逆に言うともう20兆円のバリエーションになっていることを考えると、まあそこを、この額っていうのは正当化されるってことなんでしょうね。
で見ましょうなのか、ちょっとさっきアービトラムの話も出ましたけど、レイヤーはレイヤー2気にしないのであれば、なんかこれだけのトランザクション数さばけるってこと、多分1トランザクションあたりのガス代、安くなってそうなので、もしかしたら選定に入るのかな。ただ、日本でそのブロックチェーン、プロジェクトが使います、選定しますっていう時に、もう1個の観点で、そのチェーンのガストークンですよね。まあ、ガスがないと使えないので、それが日本で手に入りやすいかみたいなところも選定の基準にあって、このモナドのトークンは日本で今手に入るんだろうか、多分手に入らないですよね。はい。ちょっと後で、
そうですね。
どこの取引所で取り扱ってるか見てみますけど。
まあでもこれからまたいろいろ出てくるんでしょうね。なんかぐるっと一周回ってみんなまたインフラ作り出してるっていう感じですかね。
あとは肝心のその、みんな EVM 互換だから使いやすいって言ってるんですけど、EVM 使って何をやりたいかっていうところがちゃんと出てこないと結局、基盤だけ作って終わりになるんで、はい。皆さん、
そうです
EVM を
ね。
使った素晴らしいサービスを、考
ち
え
な
ましょ
みに、モナドのトークンセールはまだ行われていないようです。
う。なんか一応、コインマーケットキャップに、
出てます？
チャートはあります。チャートはあるようですけど、違うモナドかな。
これ、で、もうメインネット立ち上がってるんですか？
い
ま
や、
だですか？
まだだと思います。
最近、すごく、いや、これだから、不思議なんですけど、うちもうメインネット立ち上がってるじゃないですか。普通メインネット立ち上げる前に調達するんですよ。だから立ち上がってるっていうとみんなちょっと困惑しちゃうんですよね、逆に。
なるほど。
なんで調達今、どういうことみたいになっちゃうことが多くて、メインネット立ち上がってるのはユーザーどれがいいんですかって言っても、いや、まだトークンは売られてないんですっていう説明になっちゃうんですね。まあ日本のレギュレーションのせいなんですけど。だから、一般的な、この業界のなんか流れで言うと、まずプレゼンして、プロトタイプ作って、これとんでもない額調達して、で、トーク発行して、メインネット立ち上げて、まあ、リスティングするっていう流れなんですよね。で、先に物が動いてると逆にお金が集めにくいっていう、なんかもう不思議な状況になってますね。
まあ、でも、お金を集めは、希望的観測により行うのがベストじゃないですか。なんか、
そうなんですよ。
例えば、パブリックチェーン、すでに、本番稼働しちゃってると、コントさんが言うように、じゃあユーザー何人ですかとかいう話になっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。
それより、立ち上げて、これぐらいのユーザーを目指しますっていう方がたくさん集まるという、なかなか難しいです
まあ、
ね。
これは一般的なスタートアップでもそうかもしれないですね。
どんなスタートアップでもそうです。夢と希望があるときに資金調達して、いかないとなかなか、まさに売上いくらですかみたいな質問になっちゃうっていう
そう
感
です
じで
ね。
すね。
僕も、まあ、よく、まず夢と希望を売るっていう ですね。最初の仕事ですってよく起業した人に言いますけど、
そうで
そ
す
の通りで
ね。
すね。まあ、でもそこで、なんか、お金だけ集めて消えちゃうスタートアップがもう、星の数ほどいるじゃないですか。まあ、 何がいいんだかと思いますけどね。
まあでも、なんかこの業界だと、本名すら明かさないで資金調達してる人とかいたりしますからね。
まあ確かにそうですね。
なんか、いまだにこの業界で、まあ、ICO の時から始まって、その資金調達して何百何十億円を調達しましたっていうプロジェクトいっぱいありますけど、あれ、そんだけ調達って初年度に全部使い切るってことないと思うんですよね。なんで、そこにロックをかけて徐々に、調達も徐々にこう解放していくみたいな仕組みをやらないのかなってずっと疑問に思ってますが。
まあ、これもさすがに225ミリオン、まあ、ちゃん
ではない。
と、いきなりは使えないというか、まあ、そのチェックポイントで達成したら使えるとかなってると思いますけど
い
ね。
や、なっててほしいっすよね。
さすがに。
はい。
で、もしくは、ビドルファンドに入れとくとかですね。そういう、
ああ、なる
運
ほど。
用しとくっていう、のがありますけれども、モナドチェーンでした。次もちょっと私は驚いたんですけれど、ビットコインマイニングのマシンを製造販売するオーラディーンという会社が80ミリオンドル、120億円ぐらい調達しましたということで、ビットコインマイニングマシンまだ作り始めてるとこいるんだなと、ちょっと私は驚きました。どう思います？
まあで
ビットコ
も
イン
ビット
100。
コインがやっぱ価格が上がったから、やっぱりマイニング需要が増えてるってことでしょうね。単純に。
あと、
あと、
上がった今の価格で、多分どれぐらいでその損益分岐かっていうと、やっぱり1年とか2年とかかかると思うんですよね。でも、まあ、100万ドルとか200万ドルいくっていう人たちがいるから、まあ、そうなるんだったら、今はもう激安で掘れるって思って、まあ、参入するんじゃないかなと思います。
なるほど。まあそういう人がいるから80ミリオンドル集まったんでしょうね。
まあ、それを欲してる人たちがいるってことでしょうね。やっぱり
120
ね、
億円。いかに今の他の人たちよりも、ハッシュレートの速いマシンで分回しきるかっていうところがあるんで、はい、なんか、すごいハッシュレートのものを、作れれば、このぐらいのお金は容易なんじゃないですかね。
なるほど。はい。というわけでした。次、Facebook が開発したプログラミング言語の Move をベースとしたブロックチェーンのインフラを提供する Movement Labs が38ミリオンドル調達しましたということで、60億円ぐらいですかね。50億円ぐらいですかね。調達しています。なんか Facebook、自分たちはもうなんかクリプトやらないようですが、いろいろ後に残って、Sui とかもありますよね。もともと Facebook にいた人たちが作っていたりとかですね。まあ、それの一環ですけれども、Move を使って、ブロックチェーンインフラを提供しますという話でした。こちらも、38ミリオンドル集まっているということですね。
なんか地味に景気がめちゃくちゃ良くなってますね。
まあ、どうでしょうね。そうですかね。どうでしょうね。
テザーとかにクォーター1だけで、ね、4ビリオンダラーが流れ込むわけじゃないですか。
そうですね。
そういうお金が多分いろんなところに波及していく、そう、こういうところに流れ着くってことなんじゃないかと思うんですけど。
そうです
まあで
ね。
もテザーの売り上げは、米国金利から来てるわけですよね。
とかですね。まあ、ビットコインの価格上昇とかもあり
だ
ます
から
け
なん
ど。
か、ある意味、ちゃんとした売り上げじゃないですか。なんで、やっぱ起きてることは金融革命なんでしょうね。既存の金融インフラからこっちに移ってきて、まあ、大きく見えますけど、既存の金融のビジネスの方が圧倒的にまだ大きいわけなんで、それが今移行中っていう感じがしますね。
そうですね。というわけで、用意したネタはここでおしまいです。何かそれ以外の話があれば、ぜひという感じですけれども、西村さん、そういえば、ドゥバイ行けなかったんですよね、西村さんは。
そうなんです。まあ、 頑張って水没してても行こうかなと思ったら、まさかの空港が水没してて着陸できないんで飛べませんって言われて家帰りました。で、なんか航空会社の人は一回アブダビまでだったら多分飛べるから、アブダビまでのチケットを取ってそこから陸路で行けって言われたんですけど、ちょっとそれはさすがにちょっとハードモードなんで、はい、今回はちょっと見合わせました。何か天が私をドバイに行っちゃいけないって言ってるんだろうなと思って。
ちなみにアブダビ・デュバイ間ってどれぐらいの距離なんですか？
なんか1時間とかって聞いたんですよ、通常であれば。
そんなもんなんだ。
そうなんですけど、その水没してるところを避けながら行くって、多分1時間じゃ着かないだろうなと思ったし、前日にドバイ入りできてる人たちは、まあ、散々な、なんかホテルに帰れないとか、なんかこう、水没したこう浮島みたいなところに取り残されてたりとかしてたんで、まあ、行ったら大変だったのかなって思ったけど、行ってた近藤さん、どうでしたか？
大変でした。
でしたね。
まあ、6日間いたんで、前半3日すごい超大変で、まあ、後半はまあ、見てき
まあ、引い
て、
てたって
まあ、
感じですよ
多
ね。
少、あ、これがドバイなんだなっていう雰囲気を感じて帰ってこれましたっていう感じですけ
なんか、
ど、
ね、年間降水量の2倍ぐらいが1日で降ったんですよね。
そう、2年分の雨が1日で降ったっていう状況で、もう、まあ、前回ね、このポッドキャストも話しましたけれども、もう街が水没しちゃって、もうレクサスがそこら中に浮いてるっていう、なんか、世紀末みたいな状況でしたね。
でも、なんか水害で水没しちゃう車もあるみたいですね。浮かずに。
水没っていうか、なんかまあ、腰ぐらいの高さのところがあるわけですよ、道路、ところどころに。まあ、ドバイって、まあ、要するに砂漠の街なので、排水溝を作ってないんですよね。で、そこに道路を作って、何が起きる、雨が降ると何が起きるかって、道路がプールになっちゃうんですよ。で、蒸発待つだけなんですね。で、なんか腰ぐらいに、なんかちょっとこう低いところとか、もう水が溜まっちゃってて、まあ特にホテルの駐車場でちょっと地下になってたら、もう完全に、それはもう車が、ま、文字通り浮いてる 駐車場もあったんですけど、まあ大体腰ぐらいまでのところをみんな、まあ、幹線道路走ってると、まあそういう5車線ぐらいある、4車線がもう水没してるんですよ、大体。で、まあ、1車線、5車線から1車線ですか、もう超大渋滞してるんですけど、そこをなんとかみんな水をシャーとかこうやりながら通ってるんだけど、たまにちょっと右の方から行こうとするやつとかいて、ちょっと深いから、まあ、水没するわけですよ。で、そこでみんなエンジンに水が入って、まあ、止まるっていうんですね。まあ、大体そういう、で、止まった車をレッカーしに来たトラックがまた止まるみたいな。
も
そういう状況で、で、なんかね、もう本当すごかったのが、5車線ぐらいの道路走ってたら、まあ SUV とか通れるんだけど、もう普通のちょっと車高低めの車通れないみたいなところで、戻ってくるやつがいるんですね。
う。うん。
一応。わかります？ 5 車
あ、
線の方が走っ
逆
て
行
る
し
の
て
に、
くるわ
向こう
けで
から
す
も
ね。
車が来るんですよ。もう逆走してくるんですよ。逆走をしながら、なんか、もうなんかもうカオスですね。完全に。そんな状況で、まあ、皆さん、1日目はもっとひどかったですね。ホテルから帰れないから、まあ、歩いて帰る組がいたんですけど、まあ、大体その、どっかで泳ぐ羽目になって、まあ、みんな泳いで帰りましたみたいな感じでした。
まあ、じゃあ、行けなかった西村さんは、よかったということで。
よかった。ま
ね、
あ、あれ
その
を、
経験をできなかったのは、ちょっとあれ
そう、
で
そ
す
の
けど
経
ね。
験をできたという、なんかこう、一体感みたいなのはみんな生まれましたけどね。ドバイに来た人の中では。ドバイ行ったっていうマウントボックスされたみたいな、ちょっと、そういうイベントにはなったかなと思
わ かりました。はい。じゃあ、そんなところですかね、今日は。
そうですね。またでも
はい。
日本で7月ぐらいとか結構イベントがあるので、
は
結
い。
構そういうドバイに来た人たちとかみんな日本来るみたいですよ。
なるほど。
エドコンが日本でした
そうそう。
よね。
IVS と、あとエドコンが両方7月にあるんで、多分日本のクリプト界はそこがホットになる気がします。
わかりました。じゃあまた7月のレポートを期待しています。
そうで
と
す
いうこ
ね。
とで、じゃあ今日はそんなところでしょうか。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。